金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、6月10日の朝のご記念、皆さんようお参りございました。結構のおしめりをいただく中、それぞれお参りできられて大変ありがたいことでございます。今朝は参拝されている赤澤喜明さんが満84歳の誕生日を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いをして、今日はご本部では月例祭が使えられることになっておりまして、教会長が先頭で皆さんと一緒にお参りをいつものようにさせていただくことになっております。昨日ですね、夕方、私がご本部にお参りさせてもらおうと思ったら、教会長が自分が参るからええということで、私は最近教会長が目の手術のために入院したこともあって、夕参拝を、させていただくようなそういうリズムになっておりまして、昨日もですね、参らせてもらおうと思ったら、もう自分が参るからいいよということだったんですが、一緒に連れて行ってくださいということで、一緒に車でですね、本部に行かせてもらいました。今日の、月例祭もできたら一緒にお参りしたいという気持ちがあるんですが、教会長は私のこう体を非常に気遣ってくれましてね、1ヶ月間教会長の代わりのご用をずっとさせてもらってですね、私の確かに体に負担になっていることは間違いないんですが、それにしてもね、お参りしたいのにお参りせんでいいと言われたらちょっと辛いところがあるんですね。ご存知のように私にとっては御本参拝というのはもう何より大切なことで、一番おかげをいただくもとなんで、それをお参りしたいときにできないとなるとちょっとつらいですね。お道の信心はですね、ご存知のようにお参り信心ではないと言われますね。お参り信心ではないとね、我が心でおかげを受けようとこうおっしゃるね、その通りなんですけども、その我が心がですね、一心になったり、和らぎ喜ぶ心になるためにお参りをさせてもらうということは非常に私はいいことだと思うんですね。もうあまり難しくないわけですね。皆さんもそういうことでこうして毎朝お参りされてるんですね。先日の小川陽子さんのお話にもありましたが、何か目的があって参っているということじゃなくて、お参りすることを目的にしているというかね、私はそれでいいんだろうと思うんですね。お参りして何かお願いするとか何かお礼するとかいうことが特になくても、お参りをさせていただこうという、そのお参りをすることの中にですね、いろんなその要素が入ってくるんですね。一心を立てるということもそうですし、我が心になる、和らぎ喜ぶ心になるということもそうですね。もう金光様が提灯の先導の次にこうおいでになると、もう無条件でありがたいですね。そして一日の御用を終えられて、道筋を下がっていかれるときにも、何とも言えない、本当に金光様ありがとうございます。今日もね、みんなのために奉仕してくださってありがとうございますと、もう理屈抜きでもうありがたいという気持ちになるんですね。そこだと私は思うんですね。いつもお話しするようですけど、豊島の大先輩の国枝、薬さんというね、三五郎さんの奥さんが本部にですね、3年の日産をしてですね、夜参りですよね。真っ暗な中ですね、今でも暗いですけど、当時はもうほとんどその街灯とかいうのなかったですから、本当に真っ暗だったと思うんです。星が出ておったら、星や月の明かりでね、多少明るかったかもわからないですね。だからもう豊島からその二里の道をですね、お参りするだけで一心になりますよね。私は子供の頃に玉島の映画館に行くのが時々楽しみでね、無理を言うて 親からもらったお金を握りしめてね、この今豊島神社のところから田村先生 の, 歯 医, あの歯医者さんのところのあたり山道を通っていくんです。これはもう日あの明るい日中のことですよね。それは蛇が出てくるんですよね山道ね、俺が嫌でね、まあ、蛇が好きな人はあまりおらんと思いますがね。だから薬さんがその毎日6年間参ってるその日時にはね、いろんなことがあったと思うんですよね。蛇も出てきただろうしね、キツネやタヌキも出てきたと思うんですよね。そういう中お参りさん、ただひたすら、夫の目が開くようにということを願ってお参りした。尊いですよね。まあ、今でもね、この家族の健康を願う方は多いですよね。その家族のためにですね、そして、金剛様にお参りしようという、それがまた神様が受け止めていらっしゃるね。まあ、新次先生はその網膜剥離を今の現代の、ね、最先端 の, その医療を受けてですね、もう一度こう復元していただいたわけですけど、三五郎さんの時代はそういうものは全くないですね。ところが神様のおかげで目が開いてるわけですからね、それだけのやっぱり一心を薬さんが立てたということだと私はね、おかげをいただけた時が一心が立った時であると教祖様はおっしゃってるね。この信心のその大切なところは今も変わらないとね。どうやって一心を立てるか、どうやって柔らぎ喜ぶ心になるかね。最近私はね、まあこういう年を重ねてきてね、お道の教師にお取り立ていただいて50年余り経ったということもあるんでしょうがね、なんかね、あのワクワクするというんですか、ありがたいなという気持ちが時々自然に心の中に湧いてくることがあるんですね。和らぎ喜ぶ心というのはこういうことかなと思うんですね。ワクワクするね。なんか悩んだり心配するという心のちょうど反対側ですね。なんとなく嬉しい、なんとなくありがたい、そういう気持ちになりますね。今朝皆さんがお参りされる前に玄関を開けてですね、外に出ましたら、ちょっとピリピリ雨が降っておりましたね。で、私はあの庭のこの境内の周りをずっと見てですね、その草花ですね、草花の様子を見るのが楽しみなんですね。そしたらそのゆずり葉がですね、もう古い葉っぱがもうほとんど落ちてですね、今きれいな若い若葉が出てますね。もう緑色のきれいな色のね、思わず写真撮りました。でそれからこちらのその植え込みの下の方に小さい、名前も知らないような小さいかわいい花が一輪咲いておりましてね、それももう接近して撮ったんですね、写真を撮りました。それからそこにソテツがありましてね、ソテツはものすごく強いですね。うわーっと伸びてくるんで、もう家内がバサッと切ってです、もう頭からバサッと切ってるんですよね。そこから新芽が出てますね。これがまたすごいなと思ってね、写真撮らせてもらったんですね。そういうあの私たちの心を元気づける働きというのはこの天地に満ち渡っておるなと思うんですね。そういう中にお互いはこう生活してる、ね、ところがですね、ありがちなのは目の前のことにとらわれたり、ね、そろばん感情にとらわれたり、ね、和らぎ喜ぶ心でない方の心配する心やね、その腹を立ったりするような心が出やすいんですよね、人間ってね。教祖様は そこをですね、和らぎ喜ぶ心になっていくように教えてくださった、ね。今日一日皆さんもどうぞその和らぎ喜ぶ心、ワクワクするような心を大切にしておかげを込めていただきたいと思います。